ここが知りたい、聞きたい Q&A 一般質問。川島新一議員、人口減少への取り組みを問う。人口減少への取り組み。問い、米原市の人口はこの5年間で月平均34人減少している。市長施政方針における最重要施策の人口減少に対する市長と関係部門のビジョン・ミッションは、答え、人口減少社会でも市民が幸せで心豊かに安心して暮らせる町、住み続けたくなる米原の実現こそが市長のビジョンで、それを市民と一緒に作ることが市長のミッションです。関係部門は米原市人口ビジョンに基づき、将来人口の目標達成に向け、第2期町・人・仕事創生総合戦略を推進し、4つの基本目標を市長のビジョン・ミッションと連携し、施策や事業に反映しています。問い、関係部門の横連携を具体的にどこがどのように担っていくのか。答え、人口減少対策は複雑で複数の施策や部門の連携が必要です。各部長が部内連携を主導し、部局間の連携は政策推進部が調整役を担って効果的な連携を図っています。問い、今年3月改定予定だった米原市人口ビジョンの更新が遅れている理由は？答え、人口減少が予想より早く総合計画と一体化した戦略の抜本的再構築が必要と判断したため、第2期総合戦略の期間を2年延長し、第3次総合計画策定時に新しい人口ビジョンを検討します。問い、人口減少が加速しているなら早急に見直しを行うべきでは？答え、スピード感も大切ですが、総合戦略の再構築は市民とともに丁寧に検証することが重要です。問い、過去の人口減少対策事業の達成状況、総括及び今年度への反映は？答え、人口減少対策は子育て支援や移住促進、雇用創出など多岐にわたり、行政のあらゆる施策が該当します。各施策の評価や総括は、現在進めている第3次総合計画の策定過程で検証し、計画に反映させる予定です。問い、人口減少をネガティブに捉えず、前向きに受け入れるために、具体的に何をどこまで受け入れるのか。答え、長期的な人口減少を前提に、持続可能で未来志向の地域構造を作ることが重要です。様々な合理化は避けられませんが、新技術や工夫でサービスの質を維持・向上させることを目指しています。問い、現在考えられる人口減少の要因及び死因は？答え、主な要因は出生数減少と若者の都市部への流出であり、背景には若年層の経済的不安、ライフスタイルの変化、育児環境や支援制度不足などの複合的な問題があると考えています。また合併による合理化でサービスが平準化された結果、地域への期待、個性及び魅力も失われていると考えています。問い、今年度の人口減少対策の目論み、目標は？答え、人口減少対策は幅広く、ほとんどの行政施策が該当します。行政サービスの利便性、満足度向上、地域暮らしの満足度向上、住み続けたいと思えるまちづくりを目標としています。滋賀県推計人口月報より、川島議員作成の米原市人口推移のグラフが掲載されています。宮川靖議員、 米原市経済の発展と所得拡大について、旧三島幼稚園の跡地利用について、米原市経済の発展と所得拡大について、問い、伊吹山の薬草、自然を生かした事業の今後の方針を伺う。答え、伊吹ハーブガーデンの取り組みが、地域資源を磨き上げながら、地域活性化を図る国のローカル1万プロジェクト事業の採択を受けて、現在準備されています。創意工夫されてきた個々の事業者の取り組みにより、地域の活性化が図れるよう、耕作放棄地への作付けの普及や、地域資源のブランド化に努めていきます。問い、観光業における宿泊施設の必要性と、滞在時間を増加させることについて伺う。答え、観光ニーズの多様化により、市内では空き家や古民家を活用したゲストハウスの開業が増え、他にもペンションやコテージ、グランピングなどの多様な宿泊施設があることから、ふるさと納税の返礼品に、これら宿泊施設の利用を取り揃えるなど、宿泊観光の促進を図っています。さらに徳源院の桜やサメ貝のバイカモのライトアップなど、ナイトタイムを活用した観光イベントの創出により、宿泊観光や夜間の観光の促進、PR を行い、観光による地域経済の活性化に努めていきます。問い、経済波及効果を高めるための観光業における市の戦略は、答え、観光戦略の一つとして、今年度は多くの観光スポット巡りや観光体験、飲食店などを利用いただくことで、観光による波及効果を高めるため、市内周遊観光キャンペーンを実施します。このキャンペーンは一般社団法人琵琶湖の下 DMO に委託し、市内観光事業者などに協力をいただきながら、キャンペーン特典を設け、市内周遊観光を楽しんでいただく取り組みで、今年の6月下旬から11月まで実施します。この間、大阪・関西万博や国スポ・小スポの開催もあり、多くの観光誘客ができるよう、様々な PR をしていきます。問い、営農型太陽光発電事業の今後の方針は？答え、営農型太陽光発電事業は、耕作放棄地の解消やエネルギーの地産地消を進めるための有効な手段と考えており、脱炭素先行地域事業の中で、滋賀県と本市とヤンマーホールディングス株式会社で小泉地先と八鷹地先でモデル的に取り組みを進め、営農型太陽光発電事業の横展開に向けて、営農者への農業継続のため電気使用料金の一部を協力金として支援します。今後は市内全域への横展開の方法などを検討していきます。写真が2枚掲載されています。1枚目、グリーンパーク3棟のグランピング施設、池下地先。2枚目、周遊観光キャンペーンの参加店舗の一つ、道の駅、伊吹の里、春菜の森、伊吹地先。以上です。旧三島幼稚園の跡地利用について、問い、市内全域の子育て世代にとって、誰もが喜ぶ施設にするべきと考えるがどうか。答え、跡地の利活用については、幼稚園の在り方検討委員会の答申などに基づき進めており、今般のヒアリングによる民間事業者の意見などを踏まえ、可能な限り、市全体の子育てに資する事業構築を目指します。山脇正隆議員、教員の働き方と子どもの権利や安全は大丈夫か？公立認定子ども園の保育教諭は足りているか？休憩時間に休めているか？問い、 すべての学校で教員の勤務時間や休憩時間を職員室などに掲示し、機会を捉えて学校長による勤務時間や休憩時間などの説明や注意喚起を行うよう指導監督していただきたいが、答え、職員室に掲示するのが良いのか、各教員がよく目にするところに時間表を貼っておくなどするのが良いのか、校長がこまめに声をかけるのが良いのか、日頃から教員が意識できるための取り組みを検討します。問い、市の教員は労働基準法第34条に規定される45分間の休憩時間が取れているか。答え、学校では45分間の休憩時間を設定していますが、子どもの見守りやトラブルの対応、授業準備などの理由で休憩をしっかり取ることができていない教員がいるのが現状です。これは教育委員会として課題と捉えています。問い、ということは、労働基準法違反の状態か。答え、休憩が取れていないことが多く、労働基準法に違反しているかといえば、その状況にあるということは認識しており、課題であると考えます。全日本教職員組合教職員勤務実態調査2022最終集計より取得した休憩時間の分布、校種別の表があります。休憩時間平日0分、幼稚園 61.2%、小学校 79.4%、中学校 72.6%、高校全日制 17.7%、特別支援学校 53.8%、全体 61.1%。 1分から15分、幼稚園 10.2%、 小学校 11.3%、 中学校 14.1%、 高校全日制 17.1%、 特別支援学校 19.0%、 全体14.0%。 16分から30分、幼稚園 27.6%、 小学校 6.7%、 中学校 9.3%、 高校全日制 37.0%、 特別支援学校 15.0%、 全体15.2%。 31分から45分、幼稚園 0%、 小学校 2.0%、 中学校 2.7%、 高校全日制 22.8%、 特別支援学校 11.5%、 全体7.8%。 46分以上、幼稚園 1.0%、 小学校 0.6%、 中学校 1.4%、 高校全日制 5.4%、 特別支援学校 0.7%、 全体 1.9%。 以上です。子どもの権利の研修を。問い、最近も不適切指導などの事例が米原市の学校で起こっている。全員研修会などの場で子どもの権利について研修する機会を設けてほしいが、どうか。答え、教育委員会としても校長会議の際に子どもの権利条約、子ども基本法、米原市子ども計画を用いて、改めて子どもの権利への理解を促し、学校で教職員へも周知するよう指導していきます。安全な修学旅行の民泊を。問い、修学旅行の民泊で、安全確保と 生徒の最善の利益を守る対応を講じていただきたいが、答え、沖縄での平和学習は戦争の歴史を持つ場所を訪れ、五感で平和の大切さを実感し、未来へつなぐ学びを得ます。民泊は沖縄の文化や人々の温かさを体験し、戦争を乗り越えた方々と交流する貴重な機会です。生徒が安心して学べるよう、旅行会社との事前調整や安全管理の徹底が必要で、緊急時の対応も事前に生徒に説明し、修学旅行が意義深い思い出となるよう、安全面に十分配慮していきたいと思います。保育教諭は足りているか？問い、そもそも適正な保育教諭の数が確保されているのか伺いたい。答え、公立認定こども園は午前7時から12時間開園し、保育教諭は配置基準に基づきシフトを組んで勤務しています。一方で約7割の子どもが標準時間での利用認定を受けており、早朝、延長保育のニーズが増加する中、多様な雇用形態への対応が課題です。保育教諭は子どもの発達を見通した教育・保育活動を行い、保護者との連携や地域の子育て支援にも携わっています。勤務環境の改善を図りながら、保育の質を維持し、持続可能な保育制度の推進に努めます。